熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
季節の変わり目となっておりますが、皆様体調はいかがでしょうか、ね、私もすっかり風邪を引いてしまって変な声で申し訳ないんですけれどもなんかね、すごいきつい風邪が流行ってるみたいで、
それはなんか人のせいにしてんの？
子供からもらった、子供の学校で流行ってるみたいなんですけども、喉が痛くなって鼻水が来るっていうやつが今流行ってるみたいで、皆さん本当十分に気をつけていただきたいなと思うんですけれども、さあ関西はね、4月13日から始まりました万博が無事10月13日に閉幕いたしました、ね、184日間にわたって開催されたんですけれども、まあ、最初はなかなかこうね、大丈夫なのかなって関心みんなあるのかなみたいな感じだったんですけれども、うんね、なんとなんと結果来場者は2500万人超えるお客様が来場されたということです。ね、塾長は？
僕は行ってない。
私も行ってない。
もうあんまりゴミゴミ混んでるとこ行きたない。
いや、なんかね、
待つそんなんない。一箇所見るのに何時間を待つって、待つために行ってるような感じや。
いや、なんかね、もうすごい最後の方大変だったじゃないですか。連日ニュースにもなってましたけれども、うんうん、人混みとか予約があっても中に入るまで待たなきゃいけなかったり。
なんであんな待たないの、
ね、パビリオンもなかなか予約が取れないなんていうのもありまして、
意味ないやん。もっとスーッと普通に見たらだーっと流れるのにな、うん、待つのが嫌なんや。もう時間が無駄なんや、ずっと待ってる時間が
せっかちだからね。
え、そうやなし、なんかもう僕らは生きてる時間決まってるやんだから無駄な時間過ごした
のに。でも次の万博はほら生きてるかどうか分かんないから行きたいなと思ってたんですけれど、いや、なかなか大変。
え、次の万博も生きてるつもりだ50年先
そうだから行ってきたいかなと思ったんですけれど、もうなんかこう皆さん行った方の話を聞くとすごく混んでたっておっしゃるから、はぁって思ってる間に終わっちゃった。
何回も行ってる人もいんね。あれ、
あ、そう、私知り合いの
10回とか20回とか行ってる人いんな。
息子の同級生のお父さんが全パビリオンを制覇したって言ってました。
暇やねんな
それだけやっぱりハマる人はハマって。
いや、それでもそんな、
そう、ね、仕事帰りに行かれてたのかなと思いながら。
仕事帰りってそんな暇なんやな。
すごいですね。でもファミリーでハマってらっしゃって、だから閉会式も行かれてましたよ。
いや、だからずっと待たんないの。待つ時間考えたらなんか見る時間も少ないし、うん、なんかそれ見てそんなええのがあんの。なんかいや、テレビやっとるやん、ずっと。
もうガンダムのやつとかが人気だっていう話はしてましたけれども、
ミャクミャクも見に行ってもそんなしゃあないしな。
いや、ミャクミャクがあんなに受け入れられるとはちょっと不思議だったんですけど、
うちはもう家族全員であれはあかんで、
それなんか最初見た瞬間はえ、これでいいのっていう空気感だったんですけど、すごかったよね。最後の方ミャクミャクのコスプレしてる人もいて、
見慣れてくんだよな。
だけどなんか黒ミャクミャクとかタイガースミャクミャクとか、いろんなこう関西ならではの商売で
黒ユナでよかったな。200何十億な、
ね、はい、経済効果はおよそ3兆円に上るということで、まあ、でも長英さんは入居者の皆さんに万博のチケットもプレゼントされて。
最初はやっぱりね、うん、出だし悪かったから。
いや、でもね、これ最初に行った方が絶対正解だったと思う。
ついてたやん。
そう、もう夏は暑いし、秋は混んでるでしょ。だからやっぱり4月5月に行くのがベストだったんでしょうね。
そうやな、これからそうしな。
そうね次まで来てればそうしないとさて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.co.jp kyodee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。熱血
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。長栄さんの入居者サービスの一つチャポン宝くじ、2025年年末チャポン宝くじがスタートしています、うん、応募は11月30日まで日曜日ということまで、ね、ですので皆さんお早めにご応募ください。今回も当選総額すごいですよ。サマーと年末合わせて5000万円が当たるということで、ね、年末だけでも2500万円が皆様にプレゼントされるということなんですけれども、もうね、塾長はかねてからやっぱり皆さんに還元していきたいということをねおっしゃられていて、
そうだね、うん、なんか現金でいやらしいな思ったけど、なんかえらい人気やってやってたけ
どやっぱりね、そうやっぱり嬉しい。なんかこのね、ちょうど当選者が出る時期がお金がすごくかかる時期だと思うんですよね、1年の中でも夏だったり年末だったり、なんか余計ありがたいなって思うでしょう、うん、だってもらえたらいただけたら、うん、わーって、
まあ、もっとね、うん、あの金額を上げたいんだけどね。
ねえ、おっしゃられてます。なんか決まりがあるんですよね、それはね、ちゃんと。
いや、そうやなし、うん、まあまあ今度もうそのベルビークラブがもっとね、うん、他の管理会社もやってくれたら、うんうん、あげたいなと思ってんねんけど、うんうん、まあ喜んでもうたらそれでね、それに越したことないし
ね。このサマー&年末チャポン宝くじは、まあ、長栄さんの看板キャンペーンと言っても過言ではないと思うんですけれども、うんうん、もちろん長栄さんは他にもさまざまなイベントプレゼントをしております。まあ、あの人気なところを挙げていきますと、あの番組冒頭でお話ちょっとしたように、万博入場チケット、うん、これをあげちゃうベルビーでプレゼントしました、うん、当選数が300名様ということで、これもね大人気。あげちゃうベルビーっていうのはね、またあの塾長が鶴の一声で始まったキャンペーンなんですけれどもあのラーメンとか、
そうやね、
クオカードとか、
うん、ラーメン、
いやいろいろありましたよね。
そうやね、まあ、できるだけうちのお客さんが事業してある人やるでしょ、
はいはいはいはい、
そこをまあお願いしてるんですけどね、徐々にそういう込みもなオーナーさんで農家の方たくさんやりますので、
はい、
そういう人にお願いしたりとかね、今年はなんかマンゴーやったから、マンゴーもなんかうちのお客さんで中央のなんかその成果やってはるとこあるんで、
うんうんうん、
そこへね、あの買って皆さんに食べてもらおうかと思って、そんなのまあぼちぼちやってるんです
けど、ね、はい、第23弾が、宮崎県産の完熟マンゴーを抽選で200名様にプレゼントということで ね、本当にあのお米はねやっぱりね地域限定だったんですけれども、すごい好評で、
米、まあ、今年あんなになると思ってへんもんね。
いや本当にね
みんな新米食べてる。うちもその会社の人にだいたいね2ヶ月に1回、
はい、
まあ、夫婦で10キロ、子供1人できるように5キロっていうのをずっともうだいぶ前からやってるけどね、僕ら家農家やからそんな米もでもあんま嬉しいないんだけど、なんか今年はなんかえらい皆さん喜んだ。
いや、そうですよ、あの食べ盛りのねお子さんを抱えてるお家、うん、もう本当米ありがたいと思います。
年間ね米ねうちでね社員の人に配るの12トン、
すごいですよね。社員の皆さんにお米を配ってる会社なんて多分日本探してもないと思うんですけど、ね、
いや食べるっていうことに関してはまあそれは給料も元気もええやろうけど、うんうん、食べられるっていうことは生きていけるいうことやから、
うんうん
う
ん、
そういう意味でやってるだけで、
いやでもありがたいと思いますけどね、特にこの時期はね本当にな
んか元気出て、
うん
そうやけど、まあ、仕入れてる米もなんか倍になったわ値段。
え、倍、
うん、
入った。
まあそうやけど倍になったからやめるわっていうわけにいかへんしね、継続してますけど。
お米ってそんな高くなっちゃったんですか今
に値段倍になった
いつ下がるの、いつ下がるんですか。
下がらないでしょあんまり、
需
要と供給がたくさんできたらあれやけど、
うん、でも塾長はね手間を考えたらもっと高くてもいいとおっしゃられてましたもんね、
うん、だけどこれからまあ機械化とかそういうのは結構ね、うん、なってきて まあ比較的安価にできるようになってくるんちゃうかな。機械が高いね、あのコンバインとかトラクターが。コンバインでも、まあ、1000万とか2000万言うんだよな、大きいやつは。で、あと田植え機とかね、トラクターいるでしょ。で別にあれ乾燥機いるんですよ。
へ、
あれ、あの、あのままでは米にできへんから、うん、一旦ちょっとある程度のね、はいはい、水分量まで乾燥させて、うん、それを今度上のあのあれを皮むいて玄米にする工程をやるんだけど、ちょっと乾燥しないから、だから乾燥機結構いるんです
よ。へえ、うん、それを考えたらね
結構機械いるんですよあれ。
そうですよね。
だから最初あの田植えする前ね、うん、田植えの苗を作る箱があるんですよ、
はいはい、
そこへ肥料を入れた土を入れて、はい、うん、あのもみを撒いてね、うんうん、それで上に土を多少かぶせて、それをあの田んぼにずっと並べるんです、うんうんうんうん、それで1ヶ月ぐらいすると伸びてきて、それを今度外して各田んぼへ運んで、それで田植え機に乗せて植えていくんです。
いや、手間暇かか
ってますよね。結構手間かかるんですよ
本当にね。そうやって考えたら一粒も残したくないなって気持ちになるくらい。
まあまあね、もったいないしね。
いや本当ですよね。まあでもあの日本人は本当にお米に支えられているので、こういうサービスは嬉しいんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、喜んでいただいたらそれに残したことないですけど。
さあ、そして、外せないのが夏祭り、秋祭りですけれども、
ね、今年は秋祭りで。
そうですね、去年まではあの琵琶湖の花火大会の有料観覧席などをプレゼントしておりました。これも大人気で本当に皆さん喜んでくださってた企画だったんですけれども、今年はちょっと趣向を変えまして、ね、ベルミ秋祭りを開催する運びとなりました。なんと京都明日。
ただね、はい、うちの場合ね、今だいたい関西エリアが京都がまあ2万個ぐらい管理してるんですね、はいはい、あと大阪が2000個ぐらい、うんうん、で滋賀県が1500、うん、だから名古屋が1300か1400個、だからあとは関東と九州やからね、まあ、他の地域が増えてきたら他の地域でも催しもやりたいなと思ってるんですよ。なんか
そうですね、
だからまあ3000個ぐらいになってくるとね、管理物件がやろうかなという話はしてるんです
よ。せめてこう西と東ぐらいでね。
5000になったら理想やけどね、各エリアで。ほんならそこでイベントできるからね。
いいですね、
このイベント舞台作らなあかんね今奥野君となんかあれでやっとくけどね、手が回らないなって
。忙しそう、いつお会いしても忙しそうに働いてらっしゃる。
専属舞台をね作って、各エリアでいろんなね、
はいはいはい、
ほんで年に1回ぐらいは全国でなんかやろうかとかね。
いいな、
そういう入居してる人はやっぱ楽しみでしょ、
うん、楽しいと思います。
毎月毎月ね、たかだか家賃払ってんねんから。それもそんなんね、ちょっと遅れたら文句言われるし、
はいはい、
それなんかやっぱり やったけどね、せっかくね、かわいそうですよ。
でも今までやってもらえないのが普通だったから、やってもらえるなんてってなっちゃいますよね、すごい。
あ、なんでやろね、そのやらへんっていうのが、
やっぱりこれ貸してあげてるっていう感じだったのかな、今までは住んでもらってるではなくて。
いや、僕らはやっぱりこうね、あれだって金融機関から融資もうて皆さん返済してあるからね、うん、それお家賃入らなかったら返済できないですよ、うん、まあそれは需要と供給のバランスやから、住居がないから皆さん垂れてはんだけどね、うん、だけどもやっぱり入居してる人はね、楽しみなかったらね、
まあ、なんか結構ありすぎってぐらいいっぱいキャンペーンとかね、あのやられてますけど本当に。いや、
だからまあ、大体2ヶ月に1回ぐらい目標に、
うん、
あのそのね、やっぱりね、こうキャンペーンの大変なんです、結構人手間が、うん、お金よりも
そうでしょうね、
うん、だからそういう、また今度そういうスタッフを、まあ、それでいかないでしょ、うん、そういう準備もしていかない。それで皆さん腹立たんねんから、できるだけ僕は公平にね、皆さん方に喜んでもらいたいと思ってるんで、だからできてないところは非常に気の毒やなと。どうしても京都主力の関西エリア主力やからね、
本社があるところになっちゃいますからね、うん、
まあ一号帰りでも名古屋から車で来た
って。そうね、まあ、名古屋ならまだね
らしいけど、さけど九州から来れへんしね。
うーん、でもね、管理物件はもう全国にわたって増えてきているので。
そうやね、まあ管理物件って言うても、まあ、ほとんど自社物件なんですけどね。そんな我々管理させてくれてもそんなんでね。
でもまたそこからこうどんどん増えて、
まあまあまあまあ喜んでくれはったな。そ
う
や、まあ入居者の人大事にね、
はい、
楽しんで、せっかく住んでねえからね、水くさかいことしんと、
うん、
ね、楽しんでもらいたいな。
そうですね、うん、さあ、その楽しんでいただくと言いますと、京都明日、うん、京都水族館の夜間貸し切り、 ベルビー秋祭りが行われます、はい、2日間で合計4000名様がご招待されているということです、はいはい、私もこの後ですね水族館の方に参りまして、はい、お楽しみ抽選会の司会を
させて、そんなんやんの
イルカスタジアムの前でやらせていただきますのであの皆さんぜひお会いできたら嬉しいなって思っているんですけれどもあの雨でもね全然水族館だと気にならない し、やっぱり久々に行ったけど水族館いいですね本当に、うん、でもねイルカ可愛かった、チンアナゴとかもいて、
あチンアナゴ
そう可愛かったんでぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います、今週は塾長にイベントプレゼントについてお話を伺いしました、ご紹介しましたイベントプレゼントは町営の管理物件にお住まいの方限定のキャンペーンとなっています。ご了承ください。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はゆずさんのですねいつかをお願いします。
それではどうぞ。
人体のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血人体塾超英安塾長住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府のラジオネーム朝飯前さんからいただきました。ありがとうございます、こんにちは。秋も深まり何を食べても美味しい季節になりました。一つ質問ですが今から賃貸を一人で借りることができますでしょうか。私は66歳で定年退職をしました。今から住宅を借りるのはいろいろ大変だよと聞きました。詳しく教えてくださいというお便りです。
なるほど。当社の方はですね、
はい、
全くいくつになっても記事として契約書もできてますしシステムちゃんとできてるんで、うん、申し込みいただいたらお入りになっていただきます。ただもう一般のところでですね我々みたいな専門業者が管理してへん物件とかオーナーさん直接やってる物件とかは、うん、その都市行かれると亡くなられないといろんなトラブルがあるんですね、うん、だからそれが嫌がってもう、はい、お年召した方は契約しないというところもあるらしいですけど、うん、当社はまあ専門の管理業者なんでそういうシステムもちゃんとできてますから、うん、申し込みいただいたらきちっとご希望の部屋をご紹介させてもらって契約をさせていただくふうにしてるんですけど、
なんかこう文章じゃなくて賃貸だと不安だっていうのはやっぱりこういうことがあるからだと思うんですよね。年取った後住めるんだろうかみたいなところがあるんだと思うんですけど、
まあまあね、そう何がトラブルか言うたら、まあ、うん、結構お亡くなりになって後の残置物の、ね、うん、整理診断とか、
はい、
それから基本的には賃借権っていうのは相続できますから、うん、亡くなられて分からへん場合はそれを探さんなんですよ、うん、相続する人を、うん、それをちゃんと探してやその手間がものすごくかかるんですよ、うん、だからそれがねありますから、もうね、相続もちろん例えば5兄弟容器あって1人海外にあるとかね、その確認できない状態になりますので、そんなのが嫌なんで、まあお入りになるときにそういうね、もし亡くなられた場合でもこういうふうにしますよっていう契約を最初にちゃんと作っておくと、そうすれば問題は僕はないと思います。
なるほど。契約更新の時に年齢を理由にもう契約更新されない場合とかってあるんですか。
はい、いやそれは、まあ、うちはそういうことしませんけどね、うん、それはところによってはオーナーさんの自分のところの建物なんでね、
うん、
誰にね貸す場合でもそれの条件をつけてやられる場合はそれはもう、うん、その持ち主さんの次第ですね、はい、で我々はもう専門に管理やってますから、うん、いろんなトラブルも経験してますので、うん、それの対応をちゃんとして皆さん方入っていただいて、まあ、こういう形にスムーズにね、うん、何かあった時には解決できるような準備はしてるつもりですけど、
はい、ぜひ朝飯前さん、長英さんにね一回お問い合わせをいただいたらいいんじゃないかなと思います、はい、では塾長今週のツボです。
はい、こういうのは専門の管理業者、まあ、うん、あんまり専門の管理業者日本中うちの会社ぐらいのもんなんですけども、申し込み長英へ申し込みいただいたらちゃんとやらせていただきますのでいつでも来てください。
はい、ということです。ありがとうございました、はいはい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は eee@kbs.kyoto eee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ担当奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット Eガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならEガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人を結ぶマッチングサービスのEガレージです。ぜひご活用ください。さあそして先ほどお話にもありましたように年末ジャポン宝くじキャンペーンが実施となっております。当選額が2500万円ということですので、ぜひ皆さんお早めにご応募ください。そしてそしてベルビー秋祭りが京都明日開催となります。京都水族館の夜間貸し切りイベントとなっております。これはもう当選者の方しか参加できないんですけれども、ぜひ気をつけて楽しんできていただきたいと思います。後日番組でもご紹介させていただきます。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。